皆さんおはようございます。お元気にしてらっしゃるでしょうか。なかなかコロナウイルス感染が収束しきれなくて少し高止まりということで、まだ皆さんとご一緒に礼拝を持つことができないことを残念に思っています。またロシアのウクライナへの侵攻のことで本当に多くの犠牲者が出、毎日暗いニュースが続いておりますけれども、このような時、私たちは主イエス様に目を留めていきましょう。聖書の御言葉に親しみ、主イエス様ご自身に目を留め、主から力をいただき、希望をいただき、また様々な問題のために祈って前進していきましょう。自分自身の問題、家族の問題、またそれにとどまらず、この日本全体のためにコロナの感染が速やかに収束するように、またウクライナのためにもお祈りしましょう。ミャンマーのためにも、また香港の自由を失っている人々のためにも、またその他にもたくさんの課題が私たちにはあります。皆さんとご一緒に日々時間をとって主の前に祈りたいと思います。私たちはこのところずっと私の番の時は詩編から学んできました。今朝は詩編145編から、主はかがんでいる者を起こされる。主はかがんでいる者を起こされる。そのタイトルで詩編145編から皆さんと共に主のお言葉を聞いていきたいと思います。最初に一節から三節をお読みいたします。ダビデの賛歌。私の神、王よ。私はあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。主は大いなる方。大いに賛美されるべき方。その偉大さは計り知ることもできません。私の詩編の学びのシリーズは今日をもって終わりたいと思っています。次の機会から信仰、希望、愛のタイトルでまたメッセージを語っていきたいと思っていますが、詩編の学びの締めくくりとしてこの詩編145編からご一緒に学びたいと思います。この詩編145編で語られていることは、今まで私たちが学んできました様々な詩編の中で教えられているその真理と同様なことが貫かれています。この詩編の145編の特徴は1節から21節までありますけれども、それぞれの節がヘブル語のアルファベットになっているということであります。詩編119編の時も、それぞれの段落ごとに、ヘブル語のアルファベットで始まって、イロハウタのようになっていました。この詩編145編も、日本でいうところのイロハウタになっていまして、ヘブル語のアーレフというアルファベットの最初から順番にアーレフ、ベイト、ギーメル、ダーレット、ヘイという、そのように順番に語られているところであります。そうすることによって、より覚えやすくなりますし、みんなで声を合わせて朗読もしやすくなります。ですから、この詩編145編も大変イスラエルの人たちに、ユダヤ人の人たちに親しまれている箇所であります。宗教改革者として用いられた、あのマルチン・ルターもこの詩編を愛した人でありました。彼は大学で神学を教えていましたときに詩編の講義もしたんですけれども、この詩編145編からも講義をしたそうです。そしてこの詩編145編を講義する上で、自ら神様の恵み深さというものを深く味わったと書いています。ルターという人は大変真面目な人でありました。彼は法学を学び、弁護士としての その学びをしていましたけれども、しかし彼は神様のことをもっと学びたいと、そのように願い、神学を学ぶようになりました。そしてもっと神様に近づきたい、もっと変えられたいと願い、修道士となり、難行苦行をした人でありましたが、なお心に平安を得ることはできませんでした。そのような中で、義人は信仰によって生きる。私たちが正しいとされるのは、神様の恵みによる、イエス・キリストの十字架の身代わりの死による、イエス様が復活されて、私たちに宿り、導いてくださることによる。その恵みの真理を彼は見出し、そしてもう一度聖書自身に戻ろう。聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、そのように彼は主張した人でありました。この詩篇145編の中で、その真理の恵みを彼はさらに深く味わったと言います。私たちも今日、この詩篇145編を味わっていきたいと思います。今読みましたこの詩篇145編の1節から3節は、主は大いに賛美されるべきお方である。主は大いに賛美されるべきお方。そのことを教えています。こうして聖書を開いてくださり、聖書の言葉を皆さん聞いてくださっていますが、ご一緒に教会堂に集まり、一緒に神様を褒めたたえるということができないことが残念なことであります。しかし私たちクリスチャンにとっては賛美はとっても大事です。聖書を学ぶことも大事です。聖書を読み、聖書の言葉を聞き、そして聖書に親しむことが大事です。信仰は神の言葉から来るからです。しかしまた神様を褒めたたえる、賛美をするということもとっても大事なことです。素晴らしいことです。私たちが神様を褒めたたえ賛美するときに、私たちの思いは神様へと集中していきます。そして、神様を褒めたたえ、神様に目を留めていくとき、私たちの心の不安、恐れ、また様々な不信仰な思い、それらが吹き飛んでいきます。本当に私たちが、心から賛美をしていくときに、悪魔は立ち入ってくることができなくなるんです。詩篇22編3節に、前の新化訳第3番の訳ですけれども、このように書かれています。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの信じているイスラエルの神、この誠の聖書の神様は、賛美を住まいとしておられるというんです。この意味は、神様は賛美のうちにご支配を表される。賛美のうちにご臨在を表されるということであります。ぜひとも、この御言葉に今日親しんでくださるだけでなく、もうすでに賛美の時を持ってくださったかもしれませんが、この礼拝の後にも、賛美を心からしてみてください。ご家族で、あるいは一人でも結構です。もしできたら手も挙げて、ハレルヤーと声を出して賛美をしてみてください。ちなみにハレルヤーのハレルというのは、賛美します。褒めたたえます。あなたを自慢します。誇ります。大切に思います。そういう意味です。ハレルヤーのヤー、これはヤハ。主と主を意味している言葉で、ヤ。ヤーには、ヤーはヤハ。ハを小さく書いてヤハと言いますけれども、主という意味があるんです。ハレルヤーという言葉は、ですから、主を褒めたたえよう、主を賛美せよという意味であります。ぜひとも手を挙げ、心から主を賛美してみてください。そして、本当に心を注ぎ出して、賛美をしてみてください。聖歌でも結構です。覚えてらっしゃるコーラスでも結構です。歌集を見ながらでも結構です。心から賛美をしてみてください。本当に主が間近にいらっしゃるということを 改めて体験してくださることができると思います。もうすでにそのように感じてらっしゃるかもしれませんが、今 この礼拝の中で御言葉に耳を傾けてくださっている皆さんのうちに、私は神様からの大きな希望、力、励ましが与えられることを祈っています。またさらに、時々神様はこのようにメッセージを聞いてくださっている皆さんに癒しを与えてくださるお方でもあります。どうぞ今日のメッセージの後、あるいはメッセージの中で、私は体にも心にも癒しを経験しました。こんな素晴らしいことがありましたという方がありましたら、またメールでも、あるいはお手紙でも、また電話ででもお知らせください。時々、いつもだったら嬉しいんですが、時に、メッセージを聞いてるだけで、こんな癒しがありました。そのように連絡してくださる方があります。関西聖書学院で講義をしておりましたとき、一人の姉妹は、指がですね、固まって、動かない、状態でありました。腱鞘炎になっていたんですけども、その動かなかった指がですね、曲がっていたのがまっすぐ伸びて、自由に動かせるようになりました。本当に感謝だなと思いましたが、この詩編の学びの中で、主がまた皆さんに、心と体の癒しをもたらしてくださることを願っています。詩編145編3節、主は大いなる方、大いに賛美されるべき方。もうまさにダビデはこの神様を心から褒めたたえています。ダビデの人生も皆さんご存知のように様々な問題がありました。彼は戦士として幾多の戦いを戦った人でありました。命の危険がありました。また、ある時、結構長い年数の間でしたけれども、義理のお父さんであり、イスラエルの王であったサウル王様から妬みを受けて、命を狙われるということもありました。またある時は、息子のアブシャロムから命を狙われ、王位を狙われ、命からがら側近の者たちと共に、あのエルサレムを後にしなければならないということもありました。本当に苦難の多い人生をダビデは歩みました。しかしそんなダビデでありましたけれども、彼はいつも主を褒めたたえていました。彼はいつも目の前に主を置いて、そして主を賛美して、主に目を留めて、主から力をいただいていたんです。今日皆さんの中に落胆していらっしゃる方があるでしょうか？悲しみのある方がいらっしゃるでしょうか？力を失っていらっしゃる方があるでしょうか？どうぞ、ダビデのように、主の前に出ていきましょう。そして、主の素晴らしさを覚えようではありませんか？八節をご覧ください。今日の二つ目のポイントであります。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。私たちが信じている神様は、情け深く、憐れみ深いお方であります。今日私たちは、神様を褒めたたえ、神様を賛美し、この方が情け深く、憐れみ深い方であるということを、心から覚えようではありませんか。何かをこの詩編145編に挟んでおいてくださって、マタイによる福音書12章をお開きください。イエス様がどのように振る舞われたか、どのように教えられたかが、マタイによる福音書12章に書かれています。イエス様は天のお父様がどういうお方であるか、私たちが目で見ることができる形で、人としてこの地上に来てくださり、そして神ご自身をこの世に表してくださった御子であります。このマタイによる福音書12章のところでありますけれども、この12章のところ全部読むことはできませんので、一部見てみたいと思います。このところというのは、 パリサイ人や律法学者たちが安息日の教えに関してイエス様を試しているところであります。ご存知のように、モーセの十戒の中に、安息日を守ってこれを聖なる日とせよとあります。つまり金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日なんですが、この日にはユダヤ人の人たちは仕事を休んで、そして神様を覚えて、おごそかに、静かに、この聖なる日を尊ぶように教えられているんです。今も敬虔なユダヤ教徒の人たちは、安息日が始まる前に食事の用意をし、そして安息日には火を起こしたり、食事を作ったりしないように心がけています。見たいテレビがあっても、スイッチを入れると、それは火を起こすことと関係していると考えて、スイッチを入れることもできません。エレベーターのボタンを押すことさえ、安息日を守るということに違反していると、まあそこまで聖書が教えているだろうかと思うんですが、敬虔なユダヤ教徒たちはそれもしません。前にも皆さんにお話ししましたけれども、安息日用のエレベーターというのがイスラエルに行くとあります。ホテルでも異邦人用にはすぐに、自分の例えば10階まで行きたかったら10のボタンを押すと10階までさっと行ってくれるんですが、ユダヤ人の人たちは、イスラエルの人たちは、あのエレベーターのボタンを押すわけにいきませんので、彼らは、どの階にも、すべての階に止まるエレベーターに乗って待たなければなりません。私がイスラエルに行きましたとき、ホテルに滞在していたとき、なかなか賢いイスラエル人の女の子がいまして、そして、異邦人用の私のエレベーターに、乗ってきました。そして何回押してっていうふうに言いますので、その子のためにボタンを押してあげたわけです。見たいテレビがあったら、異邦人の人を、つまりイスラエル人以外、ユダヤ人以外の人を見つけて、ちょっと手伝ってって来てもらって部屋でテレビをつけてもらうそうでありますけれども、まあそれほどユダヤ人というのは安息日を守っているわけです。それでイエス様が安息日に病気の人を治しているというのが彼らは理解できなかったんです。これは神の言葉を冒涜している。そのように考え彼らはイエス様を糾弾しようとしていたわけです。ところがイエス様はこうおっしゃいました。マタイによる福音書12章8節。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って彼らの会堂に入られた。すると見よ、片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら、安息日に良いことをするのは律法にかなっています。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。この男性は、もう本当に、ここに書いてありますように、片手が萎えた人でありました。片手が萎えてるっていうことは仕事に差し障りがあった。できる仕事が限られていたんです。彼はこの手が癒されたことによって心に安息が与えられ、また仕事も与えられたことでしょう。家族にとっても喜ばしいこととなりました。でもパリサイ人たちにとっては、宗教家たちにとっては安息日を破っている。そういうこじつけでイエス様を糾弾しようとしていたわけです。イエス様はこの片手の萎えた人を追い出しになりました。それだけでなく、後ろの方を見ますと、22節、その時悪霊に疲れて目が見えず、口も聞けない人が連れてこられた。イエスが癒されたので、その人は物を言い、目も見えるようになった。悪霊の働きによって、口が聞けない、目も見えないという人が 癒されることができました。このようにしてイエス様は憐れみ深いお方であるということを私たちに教えてくださっています。十二章の少し前の方を見ますと、イエス様は私たちにこのように教えてらっしゃいます。七節です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。律法主義という言葉がありますが、まさにパリサイ人という人たちは律法主義に陥っていたんです。彼は聖書が本来教えている。モーセの十戒が本来教えている。神様の真実な愛。神の義。神様のおっしゃる正しさというものを正しく理解していなかったのです。彼らは律法主義に陥ってしまって、一番大事な憐れみ、恵み深いこと、そして愛、それを忘れてしまっていたのです。私たちもクリスチャンとして律法主義に陥らないように気をつけましょう。私たちの信じているお方は、情け深く、憐れみ深いお方であるということを覚えたいと思います。もう一度、詩編145編に戻っていきたいと思います。今日のタイトルでありますけれども、14節をご覧ください。主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。16節、あなたは御手を開き、生ける者すべての願いを満たされます。アメン。主はかがんでいる者を起こされます。イエス様がこの地上に来られた大きな理由というのは、弱っている者、かがんでいる者、苦しんでいる者を助けるためでありました。自分で自分を助けることができない。自分で自分を救うことができない。そのような人たちに手を差し伸べ、救い主として、救うために、イエス様はこの地上に人となって来てくださったお方であります。罪の奴隷となっている私たちを罪から解放するために、罪の力から解放するために、そして私たちが神を愛し、人を愛して生きることができるように、この地上に来てくださったんです。あの天の御位にあって、神と同じ姿をしておられたイエス様が、人の形をとって、この地上に来てくださいました。それは、かがんでいる者、低いところにいる者、絶望している、落胆している、弱り切っている者を引き上げ、神の子供として、天国人として、神の義を着させられた者として、私たちが堂々と神様の前に出ることができるように、また神様の助けを得て歩むことができるように、天国人としてこの地上の生涯を全うし、この地上を後にするときも天国へと向かうものとなるように、私たちのところにイエス様は来てくださったお方です。イエス様を信じると永遠の命がすでに与えられているんです。イエス様の前に罪を悔い改めて、あのイエス様の十字架が私のためでした。私の罪を許してください。そのように私たちが祈るときに、罪を許してくださるばかりか、神の子としてくださるばかりか、イエス様の清い御霊が私たちの心に宿ってくださいます。そして私たちは神様との永遠の交わりの中に入れられるんです。生きていて、この地上で私たちは神様の命を受けるんです。永遠の命を受けるんです。そしてこの神様の命に、イエス様の御霊に導かれて生きることができるんです。私たちの人生はどんなに頑張ってもだいたい100年です。せいぜい、まあ80年、90年。 最近は100年を、100歳を超える方々も多いですけれども、私たちはこの地上の人生というのは限られているということを知らなければなりません。いつか私たちはこの地上を後にする時が来ます。それは誰にもわかりません。いつ来るかわかりません。しかし私たちの人生は限られているんです。でもイエス様を信じているならば、すでに永遠の命が与えられているんです。いつ私たちはこの地上を後にしようとも、行き先は天国なんです。そして神様の身元に召されていくんです。神様との永遠の交わりの中に入っていくんです。今この地上においても私たちは天国の前味わいをいただいていますが、栄光に満ちた天国へと私たちは導き入れられることになるんです。ですから、イエス様は地上のものに目を留めないで、天にあるものを思うように、天国に宝を積むように、何を食べようか、何を飲もうかと、思い患ってはならないと、神の国とその義とをまず第一に求めなさいと、私たちに教えてくださっているんです。主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされますとあります。皆さんの中で、今日、かがんでいらっしゃる方々があるでしょうか。弱ってらっしゃる方々があるでしょうか。主はこう言われます。先ほど開いていただいたマタイによる福音書でありますけれども、聞いてくださるだけで、結構であります。マタイによる福音書の12章のところに、このように書かれています。どうぞお聞きになってください。彼は言い争わず、叫ばず、通りでその声を聞くものもない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。私たちの主イエス様がどのようなお方であるかを、預言者イザヤが預言した言葉であります。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。そのように書かれています。傷んだ足。この足は日本ではヨシとも呼びますけれども、傷んだ足というのは、本当に弱りきっている人、落胆しきっている人、本当にクタクタになり、生きる希望も力も失っている人たち、そのような人たちを表しています。傷んだ足を折ることもなくと、主はおっしゃるんです。くすぶる刀身というのは、霊的な輝きを失っている人のことです。くすぶっている刀身をもう一遍燃やすということは人間的には不可能です。しかし、イエス様にはそれができるんです。くすぶってしまった刀身を再び燃やすことができる。それがイエス様の奇跡の力なんです。皆さんの中で、自分は信仰が弱ってるな。私の心は本当のところ主から離れてしまっていた。そのように感じている方がいらっしゃるならば、イエス様があなたの心に火を灯してくださいます。イエス様があなたを信仰で燃やしてくださいます。このお方に目を留めようではありませんか。このお方の素晴らしさを仰ごうではありませんか。このお方を賛美しようではありませんか。ぜひとも心から賛美してみてください。あがめてください。主を褒めたたえてみてください。主はあなたの心に火を灯してくださいます。この方に期待しようではありませんか。主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。あります。私たちの教会に、以前来てくださった野田英二先生という方があります。関西のアドラムキリスト教会の牧師でもいらっしゃいますが、この方は、教会の牧師としては非常にユニークな方です。暴走族をしてて、そして警察に捕まり、少年院に送られ、そこでイエス様に出会った、救われた方です。ですから、救われた後、自分と同じような境遇の中にある人たちを助けたい。そのように願って、チェンジングライフというNPO 法人を作り、自分と同じように 少年院に入った人たち、そういった人たちの更生のために働かれるようになりました。少年院を出た人たちが、ちゃんと学校で勉強したり、また、仕事に就いたり、辞めないで続けていくことができるように、そういう人たちのための一戸建ての家を借りて、そこに彼らと一緒に住んで、そして彼らを日々励ましておられます。学校にも親の代わりに参観日に行ったりして、彼らを励ましておられます。吉田康隆先生のことも覚えてらっしゃるでしょうか。彼も自衛隊に入っていった時に麻薬に手を出してしまって、また絵を描いたりするのが好きなので、いろんな壁とか高架の下の方とかペンキでいろんな文字や図柄を描いて、こっそりやって楽しんでましたが、警察に捕まってしまいました。そして彼は刑務所の中でイエス様を救い主として知るようになったんです。今、農大栄一先生と一緒に吉田康隆先生も少年院を出た人たちのその更生のために、あるいは少年院に入っている人たちの更生のために働いていらっしゃいますけれども、かつて彼らは本当に人生の最低を経験した人たちでした。人生に希望のない人たちでした。罪人として誰からも見られ、将来のない若者のように見えました。しかし野田栄一先生の場合、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。お兄さんが長男さんだったと思いますが、まずクリスチャンになられました。少年にいた時に、まあお父さんお母さんは栄一先生が3歳の時に離婚してしまわれたんですけども、まあそれが原因で、野田栄一先生は小学生の時から荒れた生活をするようになって、行ったわけですけども、一番上のお兄さんはクリスチャンになりました。まあ、栄一先生のことをちょっと思い出していただきたいんですが、小学校3年生の時に引っ越しをしていった小学校に入った時にですね、もうこの学校でヒーローになるんだ、俺は、と。もうそのように彼は考えて、そこでかっこよく振る舞おうとしました。でも家のお金を持ち出したりとか、また、人を脅したりとか、喧嘩をしたりとか、まあ悪いこともいろいろしました。万引きもするようになりました。中学生になったらもっとそれがひどくなっていって、何度か補導されたりして、高校生になって、暴走族に入って、かっこいいなと思って、入っていって、悪いこといっぱいしたそうです。そしてリーダー格の一人になって、暴れていましたが、警察に捕まり、少年院に送られたわけです。そんな彼のところを、すぐ上の二番目のお兄さんとお父さんが訪ねてきました。そして、一番上のお兄さんからことつかったという聖書を差し入れてもらいました。そして彼はその聖書を読み始めたわけですけれども、また姪っ子さんの写真を見せてもらって、自分を人生やり直さないといけない。そんな気持ちにもなったそうです。また、その少年の教官から、潮刈り峠って、三浦綾子さんの実際にあった出来事を書いている小説をですね、受け取って、潮刈り峠を読んで、本当に自分を犠牲にする生き方、信仰の生き方の尊さというものを学んだそうであります。そして彼はイエス様をそこで信じるようになったんです。イエス様に出会ったんです。そして彼の人生は変えられてきました。少年院を出ました。そして間もなく自分は自分と同じような境遇にある人たちを助けたいと願うようになって、生駒聖書学院に入学されました。そして牧師としての道を歩むようになっていかれたわけです。生駒聖書学院というのは、私たちの教会がずっと支援してきました。関西聖書学院とはまた別な聖書学校です。同じ生駒に、今、生駒市にあります。ちょうど私も今年から、生駒聖書学院で新しくできました、開拓牧会コース。これが新しく、この4月から開校するんですが、 そちらの方でモーセ五章を教えてくださいということで、関西聖書学院、KBI とは別に生駒聖書学院でもお教えすることになりましたけれども、この生駒聖書学院を卒業されて、まあ聖書学校で随分鍛えられたようです。大事にされ、愛情を持って育てられて、そして牧師として今日固く立って、多くの若者たちを助けてらっしゃいます。まあ、少年院にいたとき、自分の裁判のときにですね、お母さんが来てくれて、そしてそのところから連れて行かれるときに、私を代わりに刑務所に入れてくださいとお母さんが叫ばれた。その声を聞いて彼の心にあった氷のようなものが溶けていくのを感じた。そのことで、私を代わりに刑務所に入れてくださいという本を野田栄一先生書いていらっしゃいますけども、今、多くの若者たちの矯正のために用いられていらっしゃいます。まさにかがんでいたものを神様が拾ってくださり、そして起こしてくださり、今、用いてくださっています。皆さんもいろんなご苦労をこれまで重ねてこられたと思いますし、今も何かの試練を通ってらっしゃるかもしれません。でも私たちの苦労は決して無駄にはなりません。私たちが通ってきた試練、私たちが今通っている試練、苦労というのは、同じようなところを通っている人たちがあるんです。その人たちを一番よく理解できるのは、同じところを通った人なんです。ですから、皆さんや私には、それぞれにできる、任せられている人たちがあるんです。そういう人たちを励ましていこうではありませんか。イエス様はいつも失われた人を探しておられます。私たちを用いたいと願っておられます。失われた人を探して救いたいと願っておられるんです。そして、かがんでいるものを起こそうとしていらっしゃるんです。主のために用いられる人でありたいと思います。岐阜神福音教会のメンバーの皆さんも、ぜひともそのために働いていこうではありませんか。そのためにこそ神様は私たちに命を許してくださり、この地上に置いてくださっています。コロナ禍ではありますけれども、私たちに委ねられている人たち、周りにいる人たち、私たちが憐れみを感じる、それのような人たちは、主イエス様が憐れみを感じておられる人たちなんです。その人たちのために、私たちは神の愛をもって仕えていこうではありませんか。働いていこうではありませんか。最後のポイントですけれども、145編、18節から20節をお読みします。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに、主は近くあられます。また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われます。すべて主を愛する者は、主が守られます。しかし、悪しき者は、皆、滅ぼされます。この18節から20節、最後のポイントとして、4番目にですね、主を恐れる者の願いを叶え、叫びを聞いて、救われる。そのようなタイトルを、この18節以降につけました。主を恐れる者の願いを叶え、叫びを聞いて、救われる。ぜひとも情け深い、憐れみ深い主に声を上げて、叫び声を上げて祈ろうではありませんか。誰も声を聞いていないようなところであれば、主よどうぞ、この願いを聞いてください。この叫びを聞いてください。この問題から助けてください。と声を出して神様に祈ろうではありませんか。まあ場所と時をわきまえなければなりません。私の知っているある教会ではですね、悪霊に疲れた人が解放されるために、土曜日ごとに祈祷会を持っていらっしゃる教会がありました。そこで教会の人たちが街道でですね、イエスの御名によって命じる、出て行け!そう言って、口々に叫ぶものですから、近所の人たちは土曜日の夕方になると、土曜日の夜になると、あの教会の人たちは集まってきて喧嘩をしていると。 そのように思った人たちがあったそうであります。まあ私たち誤解を受けないようにですね、常識も働かせなければなりませんが、しかし声を出して主に叫ぶ。まあたとえ声を出さないにしても心の叫びを私たちは主に聞いていただこうではありませんか。八木重吉という詩人がいらっしゃいましたが、関西聖書学院の学生だった時に、奈良女子大学の文学の教授で清水博先生が八木重吉詩集から私たちを教えてくださいました。その八木重吉というクリスチャンの詩人の詩に、神を呼ぼう、そういうタイトルの詩があります。お聞きください。赤ん坊はなぜにあんなに泣くんだろう。あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、あん、うるせえな。うるさかないよ。呼んでいるんだよ。神様を呼んでいるんだよ。みんなも呼びな。神様を呼びな。あんなにしつこく呼びな。そういう詩であります。赤ちゃんは、泣き叫ぶ以外に、訴えることはできないですから、もう声を上げて、欲しいものが手に入るまで、泣き叫びます。あん、あん、あん、あん、泣き叫びます。うるさいなと思いながらも、親は子供を可愛さに怪し、また、お水が必要なのかな、おっぱいが必要なのかな、あれが必要なのかな、と、あれこれと考えて、赤子が泣き止むようにします。私たちの神様も、私たちを子としてくださったお方です。私たちをご自分の子供として愛してくださっている方です。赤ちゃんが泣き叫ぶなら、母親は放っておきません。周りの人は放っておけないんです。家族はほったらかしにできません。私たちも神様の前に声を出そうではありませんか。時に泣き叫んでもいいと思います。主は声を聞いてくださるんです。20節、すべて主を愛する者は主が守られます。ローマ8章28節、神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召されたもののために、神はすべてのことを働かせて、益としてくださいます。神を愛する人々のために、神様はそのようにしてくださるお方です。すべてのことを働かせて、益としてくださるんです。今の私たちの試練をも、益としてくださいます。今の苦しみを益としてくださいます。今の問題を、益としてくださいます。この方を愛して、この方を褒めたたえて、この方に従っていこうではありませんか。あなた方が私の名によって求めることは、何でもそれをしましょう。ヨハネ14章13節で、イエス様が語っておられます。あなた方が求めることは、何でもそれをしましょう。マタイ7章7節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。祈ろうではありませんか。とにかく祈ろうではありませんか。コロナの収束のためにも、ウクライナの戦争が終わることができるように、ウクライナの人たちの自由が守られることができるように、祈ろうではありませんか。命が守られるように祈ろうではありませんか。皆さんや私の上に、コロナ感染から守りがあるように、家族の上に、職場の人たちに、地域の人たちに守りがあるように祈ろうではありませんか。また皆さんと一緒に教会堂で共に主を崇めることができるように祈ろうではありませんか。最後にお祈りいたします。愛する天皇とお父様、兄弟姉妹一人一人を知ってくださっていることを感謝します。お一人お一人が今どのような中を歩んでいるかをご存知であることを感謝します。今悩みの中にある人たち、弱さの中にある人たち、病の中にある人たちをも知ってくださっています。どうぞお一人お一人を、その心を捉えてください。 どうぞあなたの御臨在を表し、お一人お一人を励ましてください。強めてください。目には見えないですが、今も生きてあなたが働いておられて、私たち一人一人を愛してくださり、人生を導いておられる主であることを表してください。あなたのご支配を表してください。あなたのご臨在を表してください。今も生きて働いておられるあなたを感謝します。主イエスキリストのお名前によって、この一週間も、お一人お一人が守られ、助けられ、導かれることを祈ります。アメン。